富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ、それでは前田さん、今週もよろしくお願いします。はい、近況はいかがですか？
はい、最近はね、本当にもう就活の相談って言いますかね。はい、糸口はね、やっぱり不動産とか空き家が多いんですけど、うん、はい、就活って非常に多いですね。今日もね、さっきまで、あるとこいまして、お父さんお母さん相手で亡くなったんですよ。で、その時には45歳のお嬢さん、はい、でかいうちなんだけども結婚してない。で、相続手続き簡単なんですよ。前に一回その奥さんの分相続してるんで、あの手続き簡単なんですけど、あとどうすんのって、この家を。
そうか、お一人様なんだ。
そうそう、
まあ、45だからね、あまり考えられないとは思いますけども、
そうなんですよね。
これがあと15年ぐらい経ってくるとまた話が違ってきますもんね。
でね、例えば15年後とか20年後に相談来るときに、私生きてないだろうなってということで、やっぱりこの
自分に引き当てて、
なんかやっぱりね、これそういう組織というか、はい、受け皿作っとかないといけないかなってね。で、例えばその NPO 法人がいいか、一般社団がいいか、はい、株式会社がいいか、就活を中心にやるっていうね、例えば身元保証契約とか、死後事務委任契約とかあるわけですよね。はい、で、家族信託やってるから逆にそういう相談があるんですよ。家族信託ではこなせない場合があるんで、はいはい、お一人様の場合、委託者、委託する人がいなかったりするんで、じゃあ誰になりますか、あなたできますか、はい、いや、信託はできません、なぜならば、それは生じ信託になってしまうんで、これは金融庁の許可がないとできないんで、いや、そんな難しいもんですか、じゃあ、どうすればできますかって、いわゆる民法の世界ではそれができるということなんで、はいはい、最近までずっとやっぱりね、このなんていうか、信託法の世界でやってた方が有利って話してるんですけども、逆に民法の世界できっちりやっていくっていう。今だから民法の世界と信託法と両方使っています。
はい、
はい、で、そんな中で、今日はゲストの浮田美紀子さんが来ていただいてるんですけども、彼女生前整理アドバイザーと、クラディウスっていう会社やっておられまして、その辺の就活関係とか、その辺のもうパイオニアって言いますか、かなり手広くやってらっしゃる方なんで、ぜひちょっとお話を聞いてみたいなということでお呼び出しました。
はい、ありがとうございます。はい、浮田さん以前に来られたんですが、我々いつ来られたか全然覚えてなかったのに、はい、浮田さん調べていただいたら4年前、
はい、4年前、
ありがとうございます。
あっという間ですね。
クラデュースっていうのは何かの造語なんですか？
そうなんです、暮らしをプロデュースするようですね。はいはいはい、命が尽きるまで暮らしって、
確かに ね、
あるので、本当に生まれた赤ちゃんからこうお墓の前まで全てこうトータルで見させてもらってます。
生前整理アドバイザー、
はい、
生前整理の、ね、重要性はねよく分かってんですよ。だって自分が残してったものって子供たちとかにしてみればただのゴミですから、
はい、
それなら自分のうちに整理するか人にあげるか、なんかいろいろ考えた方がよっぽどいいだろうなと思って。
助かりますね。
はい、
はい、
何年前、3年前に、ちょうど3年前の2月に、
はい、
左目のまぶたの裏に2つ出来物ができたんですよ。
はい、
で、自分では大したことないと思って眼科医行ったら、近所の町の眼科医さんではこれはちょっと重大な病気の可能性がないとは言えないんで、高岡市民病院を紹介しますって言われて、はい、市民病院行ったの。
はい、
市民病院行ったら、はい、女性の眼科医さんが出てこられて、パッと見るなり、いや、もしかしたら私では手に負えないかもしれないんで、
怖い、
私が卒業した富山大学医学部の附属病院をご紹介しますって言われて、そんなやばい病気かと思って行ったんですよ。
はい、
行って、そのこのまぶたとかに目にできる出来物についてのかなり詳しい先生が直接見てくださって、これはズバリ申し上げますと、悪性リンパ腫が目に出ている可能性がありますって言われたんですよ。
はい、
で、まあどっちにしたって切らなきゃいけないんで、切って検査をしましょう。で、切る日にち、それから検査が出るまで1ヶ月かかるんですよ。
はい、
で、 それからいよいよこれは整理をしなければいけないなと思ってとりあえず身の回りの本とか服とか、はい、これを誰にやるかとか、本はブックオフに持ってったりとか、うん、動き始めたんですが、3月の終わりに、精密検査終わって
なんか分かった
出てきて良性でした。まあ、何かこう、物もらいができたところに、過剰反応をして、うん、そこにこう、生体が集まったというだけのもののようです。って言って、つまり、まあ、なんともなかったと。
ああ、よかった。
切ってしまったら、あとはほっといてくださいって言われて。
そんな時に進むんですね。
ところが、なんともないと分かった瞬間に、何もしなくなったんですよ。この人間のバカでしょう。
でも本当そう、なんか一番整理できるのはやっぱり宣告されてからって、もうそれまでや、ね、できないのが生前整理でもある、
ね、だから神さんなんかからも急にそんなこと始めて大丈夫なわけとかって言われたんだけど、いや、万が一の時にはもっとやっとかないといけないんだからって言ってたのがピタッと止まってしまった。まだ生きとるわみたいな。
でも良かったです、
まあ、良かったんですけれども、まあ、でも正義ってやっぱなんか人間どっかで切羽詰まらなきゃいけない部分があるなってことはよく分かりましたね。
そうですね、いつかやろうのいつかは来ないんですよね。
そうなんですよね。
そう、
実際ね、浮田さんに生前整理アドバイザー の, 勉強を教えていただいた講師の先生なんですよ、
うんうん、
でその時はなんかやっぱりまだ物に執着があったりとか整理ピンとこなかった世界があるんですけども、
うん、
まあ、実際きちんと整理してきて、1回3年前に、脳梗塞でぶっ倒れて、それからやっぱり徐々にやっぱりこう物整理始めまして、ようやく今今年で決断したのが、うん、嫁さんの着物を全部処分しようって。でこれは逃げ道は全部娘に管理させようっていうことにしてたんですよ、うんうん。でこのきっかけ何かというと、娘のピアノを、おいピアノ売っ払うぞ、邪魔やしなって言ったら、うん、いいわよって言ったんで、じゃあもう孫ピアノ弾くんで東京マンション持ってくって言ったら、いや置くとこないからいいよって売っ払ったんですよ。
あ、そうなんだ。
ピアノをね、
うち未だにね置いてあるんですよ、もちろんピアノの、なんていうの、調律費用は娘が出してるんですけど、孫娘がいるもんですから、この子がピアノをやるって言ったら、このピアノをうちへ自分の家があるんでそこへ持っていく、でやらないって言ったら売るって言うんだけど、まだ孫娘が決めてないんです
なるほど、ね、
あ、それまでだからうちにあるんですよ、
保留です、
ね、うちはただのもう保管場所
でピアノはね無事ね売れまして、そこにペレットストーブが入る予定が、結局なんか書棚を作ってしまいましたね事務所が狭くなって、書棚を作ってしまったということ ですね。
いや、浮田さん、この、
はい、
最初は何か書けばいいんですか、それとも体を動かしても実際にいらないものをまとめればいいんですか、どうすればいいんですか。
まずはですね、頭の整理なんですねそう、どれだけこう片付けるスペースがあるのか、片付けなきゃいけないスペースが家の中にあるのか、図面を利用して書き出してきます、だからここもある、ここもあるってこう色をつけて、で順番決めてスケジュールを立てるんですよ。そしたら、ああ3年かかるとか分かりますから。
あ、そう、やっぱそれぐらいかかるんだ。
かかりますよ。だって
そうですよ、ね、
寒い冬嫌でしょ、暑い夏嫌でしょ、体動くときで自分のスケジュール空くときどれだけ確保できるかって、
しかも何十年かけて貯めてきたものとかあるわけだから、
そんな一瞬で片付くわけがないそう、何年も私こう物を整えるという仕事して10年ですけど、まだ自分のもの片付けてますからね、はい。
いや、さっき言った病気の時ね、ブックオフに来てもらって、本300冊ぐらい処分したんですよ、
はい。
それは我が家にある本の10分の1にすらならない、
床抜けそう
幸い この前田さんの元会社で建ててもらった家なんで、驚くほど丈夫なんですけれども本当でもね、なんだこれ、片付いたと思ってるのに何これっていう感じ。
なんでその10分の1だけだったんですか。
だそれでもう病気が大した病気じゃないことも分かったんで、まあいいわってでもね、気持ちはね、またやらなきゃいけないと思ってるんですよ。
ですね、いつでしょう。
そうですよね、
今日ですね、今日私来ちゃったから、
そういうことやね、
はい
最近のね本も買
いしょ。読みに行く暇なんです、
う
ん、
ああそれがいい。
ね、あの本処分してますけど、あのもう読むことないだろうな、次の本読みたいから、うん、この本はいらない、うん、この本は十分勉強させてもらったんでっていうね。うんうん、であの営業に関する本ってすごく多いんですよ。
あ、はいはい
はい、あの住宅営業やってましたんで、ランチェスターとか、あのいろんなこのもう本を、まあ大体何て言うんだろう、書棚にして3メーターくらいの範囲、そういう本があったんだけど、これ多分もう読むことないだろうな、うん、身についてが良くないだろうな、うん、で片付け始めたら、あるハウスメーカーから、あの営業マン教師、あの教室の講師になってくれる、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってってこれもしかして呼び返すかもしれないと思って、手が止まって、だけどもうそれはもうほとんどもう捨ててますね。よくない、
そう思ったらでも捨てられないもんね、何もね。
そうなんですよ。でどうしても必要な本は買えばいい、うん、買えばいい、
うん、
伊吹博之とかね、松本清張とか森山清張は全部読んでるんですよ。で新書本は全部捨てましたから、ハルカーはもう、青春のものでも初版本ばっかりなんで、もったいないなと思いながら、もう汚いしも捨てるわって
全部捨てて、文庫本とか新書本って、あと新書とか文庫系って買い取りもできないですからね、
うん、そうですね、
捨てるしかないんですよね。
そうですね、
そこは難しいんですよね。
私はもう読んだらもうすぐメルカリです、
うんうん、売れるかな、
もう読んだら、
あ、読んだらすぐだから、
値打ちがあるうちに処分
して、そうだから1500円ぐらいで買うじゃないですか、だから1000円ぐらいで売れたら500円で読めるんですよ、うんうん、
はいはいはい、
はい、
なるほどね。
その時に必要なとこってちゃんと入るけど、必要ないところも入らないか、うん、後から読んでも、うんうん、自分にはもう入らなかったってことなので、
うん、
読み返さなくていいなと思う。
そうだそうだそうだ、
なるほどね、
そうそう、そのサイクルを早くしてしまえばたまりませんよ、うん、
いや、そのメルカリに出すことも守りじゃないってこと、
ね、あ、じゃあ私に言ってください
あ、仕事の中でそのメルカリ その外注っていうのはないの？
メルカリはね、なんかね企業がやっちゃダメなんですよ、個人なんですよ。
あ、なるほどね。
そう、なんか出品をお手伝いすることはできるけど、私が、うんうんうん、出すことができる、そうなんです、うん、
誰かアルバイトがいてこれパンと持ってったら売ってくれて、
でも今のね、浮田さんの言葉は分かるわ。俺でもやっぱそうせんなんと思った今、
うん
うん、あのちゃっちゃと読んだ先から処分、
そう、
うん、
必要な情報だけその時入ればそれだよし、
うん
うん
うん、本当にあの電子書籍ならいいのに、なぜかやっぱり年齢的に現物がないと不安な人なもんだから。
あ、私でもそうです、紙の方が呼びやすいです。
洋服とかはもうやっぱりメルカリですか？
洋服はそうですね、私はメルカリには出さないです。もう古ボロくなるまでちゃんと着るから。
あ、着るんだ。
はい、
洋服も実は自慢じゃないけどかなりあるんで。
ありそうですね。
セカンドストリートとか持ってってもいいのかなとか。
ああ、うん、まあ大してならないんですよね、
うんうん、まあほとんどあの何十円の世界ですからね。
そうですね、そうですね、
あの鑑定団にして「愛もの5倍よ」ってことでプレミア付きで売れないしかね。
本当だ
いや、ただ本当に高い服もあるんで、うん、それはなかなか出せないしね、うん、かといってね、誰かじゃあ着てくれるかっていうとあんまりこう着なさそうな感じで、
うん、
せいぜいその娘の旦那さんに時々靴とか服はあげてるんですよ、割とサイズが似てるんで。
ああ、そうなんですね。
で来てくれてるんで、
あ、いいかなと思って。もうそこですね。
それしかないか。
それですね。うん。
いや、もうなんかほとんどアドバイスただ受けてるだけの人です
今日何でしたっけ？
こんな感じでやらなきゃいけないんだよね。でも、うん、こういう質疑応答をお客さんとやっぱりされるんですか？
う
ん、
そうですね。最初のヒアリングは1時間ぐらいしますよね。
どうしたいかの希望を聞く。
そうです。どう
一番最初やっぱり話聞いてあげて、こうストローク合わない限り絶対にお客さんって心開かないので、あの永遠なんか自分史をなんかね、遺言書書くのに3時間聞いたことありますからね息子さん気が長いですねって
一旦コマーシャル行きます、はいはい。